声と妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。イエーイ。うちの実家から送られてきたみかんです。
みかん、
ザ・テレビジョンみたいだったね、
テレビジョンみたいなね
多分私たちね、死ぬまでオファーは来ないと思うんですけれども、はい、私小ネタ超特急の運転手エミでございます。よいしょ、1時間よろしくお付き合いください。はい、そしてですね、本日は、ま、あの、今年最後のオンエアということで、はい、ま、今年最後っていうか、ね、ま、今年最後、
うん、
あ、そうだよね、
今年最後、ね、
今年最後なんですよ、うん、そして平成最後の師走なんですよね。
いきなり重くなりましたこれ、
ねえ、はい、ちょっとね、あの、時代の転換点に立ってしまったっていうか、はい、ね、はい、ということで、はい、今年最後のオンエア、スタジオに来てくれたのは太郎ちゃんです。
どうもどうも、来たよ
ね、ということで、はい、で、なんかね、さっきもね、あの、番組始まる前に平成最後の師走とか、なんか、うん、もう来年になったら、平成じゃなく、まあ、4月からか、平成ではなくなるんだけども、うん、なんかさ、びっくりじゃない、あのさ、和暦の年号を2つ私たちまたいでんだよ、
う
ん、
ね、来たね、
ね、
いよいよ来た
ね、もうなんか、あの、平成生まれの人から、うん、え、昭和生まれなんですかって言われるのあれだけど、うん、もう平成生まれの人も、
そうそうそうそう、
次のね、和暦の ね、新年号の人にね、やがて言われるんだよ、
あ、平成生まれみたいなこと言われるわけですよ。
そうそう、うん、え、平成っすかみたいな感じで、
うちのお母さんと一緒とか言われるんですよ。
そうそうそうそう、わかるわかる、それね、ということでね、私たちね、はい、このままね、あの、新年号も、ええ、おそらく小ネタ超特急続いていくと思います、ええ、
爆走です、
はい、はい、爆走でございます。小ネタ超特急、今回の内容ですけれども、アンケートコーナー俺の話、アンケートテーマはですね、まあ、師走ということで、今年1年を総括しようじゃないかということでですね、ジャンル部門、あなたがハマったもの2018ということで、
うん、
はい、こちらもたくさんのご回答いただいてますので、後ほどご紹介いたします。そしてですね、エイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、セレクトタイトルはですね、ザーザン、見える、あ、こうだね、
こうだ
ね、はい、見えたね、こちらですね、阿部智美さんの月曜日の友達、これね、全2巻でございます、うん、はい、こちらの方後ほどご紹介します、はい、小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM那覇のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。ツイキャスでもライブ配信しております、うん、後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信します。FM 那覇のウェブサイト、小ネタ超特急の番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ぜひ
だ、
てんてんてんてんてん、弁当のおかず、ヤギ刺し、
小ネタ超特急。 Your radio station。FM Naha。78.0。
こきゃ、潤いナンバーワン。
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM の葉よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです、はい、早速なんですけれども、こちらですね、アンケートのご回答の方を発表していこうかなと思います。
ほ
う
ほ
う、はい、まあ、皆様がですね、今年1年の間にハマったものということで、うん、たくさんご回答をいただいております。
なんだろう、
まず最初がですね、こちらラジオネームパパさんです。ありがとうございま す。知人に会合で話した時に勧められた漫画なんですが、うん、何の会合だろうね、
何の会合でしょう、気になるね、
これ、ね、そう、うん、会合自体の方がちょっと気になった今 ね、岡本健太郎さんの山賊ダイアリー、今年読んだものの中で一番面白かったです。
へへ、
漁師なんて昔話のイメージで、いかついおじいちゃんとかおじさんがやってて、一般人とは違う印象だったのですが、うん、この漫画を読むと語弊がありますが、いろいろと普通の人もやってるんだという感じ、うんうんうん、漁師のリアリティな話に惹かれました、うん、いろんな獣の肉の話が出てくるので、獣肉グルメ漫画と言えるかも。あんまり私自身は漫画は読まないんですけれども、この本は時々読み返していますということで。
へ
ー、うーん、まあね、山賊ダイアリーはその狩猟免許を取って、なんだっけ、あの、害獣 の、うんうんうん、あの、駆除とかのね、うんうんうん、あれも、うんうん、あの、受け負ってるっていうかね。
ちょっと生活にね、うんうん、あの、何かしらを守るための、あれですよね。
なりわいとされてる方なんだけど、うんうんうん、実は、私、この番組で行ったことあると思うんだけれども、うん、うちの、あの、パパリンがですね、あれなんですよ、あの、銃の所持免許持ってまして。
ね、ほんとね。う
ん、うん、なんだっけ、害虫駆除の、あの、請け負いはやってないんですけれども、その、量を、うん、あの、決まったエリア、あの、ちゃんとしたね、うん、法律っていうか、ちゃんと許可をもらったエリアで、うん、許可が出てる期間だけ、その、うん、量をするとかっていうスタイルをやってるので、別にこれが仕事じゃないんですよ。うんうんうん、なのでね、なんて言えばいいんだっけ、あのね、これも語弊があるかもしれないけど、うん、割と生活の中に銃があった人なので、うん。
これすごいよね。家に銃があるんだよね。
あの、ナチュラルに家、うん、家に、あの、銃がある方が人生としては長かったっていうか、生まれついてこの方は大体そうだったっ まあ、現在までっていう。
なかなか周りいなかったでしょ。
いなかったんだけど、うん、あのね、最近ね、最近じゃないな、今年か去年ぐらいツイッターで見て、あの、うん、知ったんですけれども、日本で銃の所持免許を持ってるっていうことが、裏付けられる、その人の、なんて言えばいいの、社会的保障っていうのがあるみたいで、
ほうほう、
あのね、銃の所持免許って、あの、免許更新するときに、うん、毎回そのたんびに、いろいろな、うん、なんて言えばいいのかな、検査とか審査が入るのね。
はぁ、
うん。で、もちろんその中には、なんて言えばいいの、こう、あの、所持をさせても、この人に所持をさせても大丈夫かっていうところの、うんうん、ちょっとね、メンタル的なところの検査もあるのね。
でもこれは大事でしょうね。
そうそう。もうこれね、これは本当徹底してほしいって、本当一般市民として思うんですけれども、そうですね。そういうのもあるし、うん、あの、実際普段、その、猟銃を、今年、弾数とかね、カウントされるの。
う
ん、何発撃ったのかとかっていう。実績カウントとかもあって、その何発撃って、で、この期間に行ったとか、なんかいろいろなね、本当総合的な検査も入るので、逆に言うと、猟銃の所持免許持ってる人って、うん、国からある一定度のその、なんていうの、うん、この人大丈夫ですよの保証の。
まあ一応安心して持たせられる人ってことだよね、そうそうそう、これね。
うん、免許を、うんうん、あの、持ってるようなね、感じだから、あの、うん、もし、あの、なんだっけ、この、就職希望できた方でこの免許持ってる人いたら、うん、ある程度この人裏付けが取れてる人なんだって、うんうん、
信頼があるってこと
ね。そうそう、あの、犯罪歴とかも全部調べられるので、うんうん、もちろんのことなんだけど。
うんうんうん、もちろんですよ、
うん。うん。なので、うん、そういうことがあるっていうのを知ったのは、私も結構大人になってからなんで、ほうほう、パパリンが毎年免許の更新大変って言ってた意味がやっと分かったっていう。
なるほど、
うんうんうん、
それまではなんか、ああ、なんか、なんで大変なんだろうみたいな感じだったわけ、
ね、そうそうそう。でもまあ、ね、なんだっけ、うちの父が毎年その狩猟して取ってるのは主にカモ、うん、
おお、
うん、冬場、1月、ね、2月とかかな、うんうん、のカモで、もう決められたエリアの中でしかできないんだけれども、うんうん、そういうのがあったけど、このね、山賊ダイアリーに出てくる主、うんうん、主役の方っていうのは、うんうん、それこそね、イノシシとかシカとか、その、うんうん、なんだっけ、農作物とかのね、獣害。うんうんでね、うん、なんだっけ、ね、問題になってるエリアのね、うんうん、に住んでらっしゃる方なので、本当にいろんな、うんうんうん、言えばジビエだよね。
うんうん、そうだね、うん。
ジビエが出てくるんですけれども、うんうん、確かにこれ、私も山賊ダイアリー読んだ時に思ったんですけれども、うん、なんて言えばいいのかな、まあ、その、グルメ漫画としての、ジビエ漫画としての側面もあるんだけれども、うんうん、実際に、この、害獣駆除をされてる方が、どういう形でやってるかとか、っていうのと、うんうん、あと、なんて言えばいいのかな、こう、動物保護の立場からだと、うん、これはどういうふうに思われてるけど、実際的にじゃあこれを、うん、害獣駆除をしなかった場合に、うん、人間の生活にどう影響するのかとかっていうのがね、割と、しっかり書かれてるので。
これは見た方がいいですね。
うん、ね、うんうん、読んだ方がね、うんうん、いいと思う。で、うんうん、内容的には全然ね、お子様方でもいけるので、うんうん、なんて言えばいいのかな、こう、最近とかってさ、食育とかで結構いろいろやるじゃない、その命をいただくとか、
うんうんね、飼育してね。
そうそう、うん。っていうののなんかね、あり方とかね、意義とかについて問い直すっていうね、うん、ものがいろいろあるんだけれども、うんうん、こういうね、それを生業としてる方から視点の、ジビエの、
うんうん、
食育っていうか、ま、命をいただくっていうところのね、側面ね、うん、結構勉強になると思うので、もしよかったら、うんうん、お子様に、もしね、親御さんいらっしゃったら、うん、おすすめしていただいてもいいんじゃないかなと思います。
ちょっとなんか野生のそういったバージョンの銀のさじ的なね。
そうそうそう、銀のさじよりはもうちょっとね、ネイチャー寄りなんだけれども、ね、そうそうそう。
ちょっとなんか生き物に接してからの、その命を扱うこと ことっていうところね。
そうそうそうそう、うん、があるので ね、
これ大事ですね、
うん、私これね結構ね本当に中学生ぐらいの、うん、まあ、お子さんっていうかね学生さんだったら、うんうんうん、もう書かれてることのね意味は汲み止めれると思うので、うんうん、深いところまで、
うんうん、こういうのみんなで読んだ方が
いい、ね、読んだ方がいいぜ本当に、うん、ということで、はい、うん、一応もう一回作者さんとタイトル言おうかな、岡本健太郎さんの山賊ダイアリーです、はい、もう結構関数進んでんのかな、まだ10巻行ってないのかな、
10巻は行ってるのかな、行ってる、
いや行ってないような気がするんだけれども、
去年ぐらいだよね多分ね、
そうそうそうそう、うん、なんでまあ今なら関数ね余裕で追っかけられると思うので、うんうん、ぜひ読んでみてください、ね、うん、ということで続きましてはラジオネームパクチーさんです、ありがとうございます、います、はい、パクチーかーここに眉間が寄る、もうパクチーの風味が独特ですからね、うん、はい、通勤途中家事の合間に暇さえあれば潜入ゲームっていうアプリやってます、たまたま目にしたからダウンロードしてみたら見事にはまりました、
うん、あら、
謎解きをしながら場面を進めて、はい、ストーリーの鍵になるアイテムを見つけるというものですが、
ほうほうほう、
難易度が高くなればなるほど難しいんですよ、当たり前ですが、ということで、うんうん、
なるほど、
途中でモンスターも出てきて、うん、そのモンスターに見つからないように、あ、戦いはしないんだ、
なるほどね、
あくまで潜入なんだね、うんうんうんうん、アイテムを探したりとかやることがたくさんあって大変です、
なるほどね、
時間があまりないときは簡単モードの問題だけやってサクサク進むのが楽しいし、一、うん、人の時間があるときは難解モードで焦りながらやってます、あ、プレイの難易度が結構モードがいろいろあるんだね、
そうなんだ、うん、いいな、うん、難易度レベルんだったらやろうかなこれ、
ねえね、なんかね、うん、ちょっとね、なんだっけ、バス待ちとかさ、うんうんうん、そういうときにはこっちやってみたいなのとかね、うん、うんうん、でじっくりね家でちょっと暇ができた時に、ね、そうそうそうそう、難しい方でやったりとかっていう、
これいいな、
アプリか、私ね、うん、なんだっけ、スマホのゲームって、うん、そんなにね、一時期スマホ買った時期は、うん、何電感電落とし寄ったとよ、うん、本当に本当何電感電落とし寄ったとよ、
ちょっと今イメッピーの違う方向に行ったの違う方向に行ったの、イメッピーが ね、う
ん、なんだけど、うん、もう収集がつかなくなって、うんうんうん、これ一日の、うん、なんて言えばいいの、仕事してない時間全部投入しても、一巡できねえぞ、これで全部のゲームって、うんうんうん、気がついちゃって、うんうん、で、もうなんか、ほぼ削除したのね。
ああ、なるほどね。
で、
なるほどね、
その中で、うん、ずっと私のね、歴代のスマホで生き残ってるアプリがあって、うんうん、ゾンビカフェっていうやつなんだけど。
ああ、ゾンビカフェね。
もうアプリの、なんだっけ、スマホアプリの創世期からあった。
はいはいはい。懐かしいな。
あれね、うん、もうね、運営の方はアップデートとかしてないのよ。
ほうほうほう。
もうなんだっけ、最終アップデートの状態を常に動かしてる感じ。だからもうバグもないし、うんうん、何もないから、うん、ただもう運営としてはそのまんま、うん、サーバー活かしてるので、うん、運用してるので、うん
うん。でも使ってる人はもうずっと使ってるんだね。
延々使ってる。
なるほど、ね。
でも延々私ゾンビを働かせてカフェを運営してるので。
なるほどな。
うん。で、それと、あとは、まあ、なんだっけ、去年出た、動物の森の、
はい、
ね、アプリ版の方ね。うんうんうん、あれは、一応やっておりますが、うん、タロリンはどう？
なかなかどう森今ね、ちょっと入ってないんですけども、うん、私ね、今、私もアプリゲーム結構やる方なんですよ。
うん。
で、今ずっとやってるのが、物探しゲーム。物探し系ゲームってやつですよ。
ね、私あれね、やったことないんだけど。
これね、ちょっと、やってみたらめちゃくちゃハマってて、今。
そうなの？
もう起きた時にやる、
うん、
昼休みにやる、うん、寝る前にやる。
いやもうどっぷり使ってんじゃん。
もしくは布団の中でやってる。
うん、
いや、ほ
ん
と。
うん、
大変な
の。そんなハマるんだ。
ハマる、
うん。
自分がやってるのがですね、外国の方で作られてるゲームなんですよ。
海外のやつ
なんだ、ね。海外製のゲームなんですね。うん、で、これを日本語版になってっていう感じなんですけども、うんうん、もうね、絵がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。
あ、グラフィックね。
グラフィックがめちゃくちゃ綺麗で、名前言いましょうね。ヒドゥンシティって言うんですけど。
あ、聞いたことある私それ。
ね、うん、もう絵が綺麗なんですよ。うん、絵が綺麗すぎて物が探しづらい。
確かに。
本当に、これが多分狙いなんだろうなと思って。うん、
でもね、うん、ほら、私、なんていうのかな、そういうののゲームをやってないか分かんないんだけど、うん、一応なんて言えばいいの、こう、ストーリー的なものがあるの？それともなんかステージだけ攻略すればありみたいな感じ？
いろんな場面があるんだけど、一応月一大きいストーリーが出てくるのよ、
うんうんうんうん、
イベントシーズンとしてですね。で、そしてとにかくそのイベントのストーリー進みながら何か探さないといけなかったりするわけですね、うんうん、で、それをどんどん探していて、普通のいつものアイテム以上にそのストーリーに必要なアイテムをどんどん探していって って組み合わせて、それしてできたものをどんどん集めていってやっとでクリアみたいな感じで、だいたい一月ぐらいかけてこれやるんですよ、一つのストーリーをね、
うん、そうなんだ。そうなんです。太郎ちゃんこれというにハマっちゃって
る、これね、そのイベント以外に普通に、まあ、いわゆる、まあ、お家を探したりどこかを探したりとかっていう、まあ、いろんなステージがあるんですけど、うん、これもね、もう本当大変なんですよ。もう探すものが多くて、
うん、
もう飽きない飽きない、
もう俺に課せられたノルマが偉いことになってるんだ。
大変なんですよ、うん、
ほら、太郎ちゃんは小ネタでも今まで話してくれたけれども、うん、なんて言えばいいのかな、他にもさ、乙女ゲームの方のアプリとかも、はい、ね、シーズンイベントなどの攻略でね、毎日ね、忙しかったりしたけど、
忙しかったんですよ、うん、もうこっち来る前にイベント終わらしたりとかしない、
ああでもそれにプラス物探しゲームだったら、
そうです、
もう起きてる間が
大変です、
仕事&家事&ゲームみたいな感じ、
そうです、そうです、
あ、大変だ。
もうね、シチュー煮込んでる間にね、もうクエストクリアします
わ。わかる、私も煮物の時にね、やってまうわ。
煮物
の時はやるわ。
この2ゲームやればいいぐらいっていう。
そうそう、味が染み込むみたいなね。そう、わかります。
鳥が煮えたよみたいな感じになるわけでしょ、2ゲームでね。
大根が煮えたよとかね。
そういう感じで、ね、やっちゃってますね。
ねえ、うん。いや、でもね、パクチーさんも、その、なんだっけ、うんうん、モードがね、選べるっていうのはね、結構いいと思うので。
気になるわ、
ね、
ちょっと探す。
ねえ。うん、なんか結構ね、そういうところでね、こう、がっつりやれる時間と、ちょっとしかやれないけど楽しみたいっていう時間がね、うん、選べるっていうのは、
ね、いいですね。
いいかなと思います。うん、続きましては、こちら、メイ様です。ありがとうございます
。
こちらもアプリです。にゃ、ミゼラブルというパズルアプリです。
ほほほ、
にゃ、ミゼラブル。今年前半からうっかりハマってしまって、生まれて初めて憧れのイギリスに行きまして、憧れのナショナルギャラリーで憧れの名画を堪能したというのに、それなのに、ああ、それなのに、うん、ゴッホもモネもルノワールも巨匠たちの名前が出るたびに、可愛い猫キャラたちが浮かんでしまって、私の人生初体験が、と、あのひまわりや水田の前で心の中で頭を抱えてしまいました、うんうん、でもその思い出も含めて楽しいアプリですということで、
うん、ね、
こうね、名画、にゃんこさんが、うん、いっぱい出てくるそのパズルアプリなんですけれども、結構、結局なんて言えばいいのかな、この名画とかね、うん、そういうものが全部猫に置き換えられてたりとかってするやつね。
なるほどね。
でもね、それでね、リアルの方のせっかくのね、イギリスのナショナルギャラリーでのね、
うん、本物じゃん、
ね、貴重なね、モノ本の方を見て、にゃんこさんの方が思い浮かぶっていうね、なんかちょっと若干本末転倒感があるような。
かなりなかなかの、
ね、
ね、
うん、
残念な感じでしたけどもね。ね、
でもね、うん、なんか、まあ、名画の、方のね、なんて言えばいいのかな、その体験が人とは違う、ちょっと特殊な体験になったっていうのは、ね、う
ん、まあ、でもね、そういった本物を見てね、猫猫思い出すのもなかなかね、いい経験ですよ、これ。
ありがたい経験だと思います。うん、続きまして、ナミエラブさんです。ありがとうございます。もうその通り、今年というより最近ですが、アムロちゃんが引退する前は、とにかくアムロちゃん一色の生活でしたが、
そうでしょうとも、
引退後は本当に何もする気になれず、力が抜けていたんですけど、うん、最近は彼氏と一緒にゲームするのが楽しいです。あ、ゲーム多いね。
よかったよ。
モンハンやってます。
お
お、うん。まだまだ慣れなくて、必死でクエストクリアできるように頑張ってます。うん、休みの日は大体二人でモンハンしてますということで。
ああ、いいことじゃないですか。
う
ん、
そうか。ナミエロスをモンハンでね。
ねえ。
うん、
いや、でもまあまあ、いいですね。
ねえ、うん。そういうね、ロスでね、こう、うん、ちょっとね、空虚な気持ちになったところにね。でもこれでいいのは、そのね、彼氏と二人でとかでできるっていうの結構。
そうですよね。いいですよね。
いいよね。
しかも今、モンハン今、体験版がね、今出ましたよ。
あ、そう。あ、プレステ4でだっけ？
プレステ4で今、先行体験、体験版が今出てまして、
うん、
序章の最初のシーンをがっつり体験できるらしくて、私、昨日落としたんです。これからやるんですけど、
うん、
はい。
だからね、すごいグラフィックが。
すごい。
いいらしいじゃん。
そうなんですよ。実は私、あ、そうだ、エミペ言ってなかったわ。うちにテレビ買い替えたんですよ。
マジで
?4K に。
なんであんなでかいテレビ持ってたのに
あれね、壊れたのよ。
あ、マジで。
あ、なので、
うん、
ごめんね、いきなり普通に話しちゃってんだけど。
いや、キムタクが主人公のジャッジアイズの体験版もやった、あのテレビがね。
あれ、ちょっと 4K になったんで。
うん。 ちょっと楽しみなんですよ
ね。嘘、4系のテレビで見る、あの、ジャイズのキムタクどうなんだろうって、ちょっと今気になっちゃって。
あの、それが見れると思います。
はい。
はい、今度来てくれた
時には。はい、今度遊びに行ってちょっと堪能したいわ、はい。続きましてはこちら、ラジオネーム、VSA さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
V と S と A の間には星が入ってるよ、ちゃんと。
なるほどな。
ということで、私の実家が保護された犬を飼い始めました。
おお。
両親が可愛がって画像をよく送ってくるので、お盆に帰って実物を見たら、とっても可愛い。
あ、いいな。
雑種でまだ小さいんです。
あらあらあら、
可愛いので、このペットのために月一で実家に帰ってます。もうね、ワンワンに会いたいんだね。
いいよ、
どうしてもね。
いいよ、いいよ、
うん、電車乗り継いでます。
うん、お、
人懐っこくて可愛いです。うん、名前はキリショウです。
いいな。
母が好きなので、
いいよいいよ、
お母さん好きなので、キリショウ、
いいよいいよいいよ、
家族でペットにハマった1年でした、うん、ということで、
あら、これからもね、どんどんハマっていただいて ね、
ね、
うん、いいですよ。名前がキリショウ、
キリショウ、
キリショウおてとか言うんでしょ、
ね
キリショウ、はいはいはい、
ね、キリショウ待って待って、
キリショウはいおいでとかやるんでしょうね。
そうそうそう、
いいですね。
多分公園に散歩に行ったらね、いろんな人がね、うん、あの、ワンワンの名前言うたび振り返るんでしょうね。
ってなるんでしょうね。いいですよ、いいですよ。
あ、私個人的にちょっと嬉しいのはね、あの、保護された犬をね、あの、飼ってくださってというか、お家に迎えてくださったの、
ね、
うん、あの、私そこら辺ちょっとね、あの、いろいろなところでお手伝いとかさせていただいてるので、ね、あの、そういうところで、なんか、ね、
出会いがね、そう、縁があったりとか、出会いがあるのがね、これからもっと増えるといいですよね。
そうそう、ワンワンをね、お家に迎えてくださったっていうところの事実だけでも嬉しいんですけれども、家族全員でドンバマリっていうのが ね、
いいよいいよ。
でもね、なんかね、私の周りでも、うん、あの、その保護した猫ちゃんとかを、あの、今年家族に迎えたお友達とかもいるんですけれども、まあ、みんなね、見事にね、メロメロになるね。
あら、やっぱり。
もうね、あの、自分の息子より可愛い、うん、孫より可愛いっていう形でね、
も
う
な
ね、おかしなテンションになってくるので、ね、やっぱり人ってね、
うんうんうん、
人って犬とか猫とかにはまるとね、テンションがおかしくなって、
うんうん、
もうなんかね、すんごいね、気難しい仕事しかしてないのに、うん、ある日からいきなりインスタグラムが にゃんこちゃんしか嘘なんかなって、
もうね。ね
なんか、なんか、にゃんこちゃん、何々ちゃんのために今日はおもちゃを買ってきました、みたいなとかね。
なるなるなる。
あれみたいな。
なんかもうみんな、あーってなるよね。さすがにそこでね。
君なかなかしかめ面で仕事してるタイプの人だったよね、うん、みたいな。
あー、
みたいな。
行ったなっていう、ね、うん、猫褒め行ったっていう。
そうそうそう。
でもいいですよね、
もうね、あのね、あちらの世界側にね、行っちゃったなっていう感じがあるんですけどね。うんうんうん、
いやでも、
まあ、微笑ましい現象。
ね、一生、続きますからね、これはね。いいでよ、いいでよ。
ねえ、
うん、
でもね、電車に乗り継いでね、うん、あの、その、実家のワンちゃんに会いに、月一で帰ってるっていう。ね、逆の意味でね、あの、逆の意味っていうわけじゃないんだけれどもね、あの、なかなかね、帰る機会がなかった方が、こういうきっかけで。
親孝
行。そうそうそう。
親孝行ですよ、これ。
ねえ、それはね、家族全体ね、誰にとってもいいことよね。
そうそうそう、そう、家族が増えたってことですよね。
そうそう。で、ワンマンにとってもいいことですしね。はい、続きまして行きましょう。こちら、悲しき荒沢さんです。ありがとうございます。旦那がアイドル大好きです。
お
私は興味がなくって、可愛くて、若い女の子たちが頑張ってるなとしか思ってなくて、
あ、そうですか。
平日の夜に現場行ってくるという旦那の連絡に呆れる毎日でした。あ、現場っていうのはなんかイベントとかのことなんだね。
まあ、ライブ会場なんですかね。
そこで誘われました。いろんなアイドルが見れるし、オタを見ているだけでも面白いから。
、うん、
ガチ勢とかね、
なるほどね、うん、
一緒に行ってみたら見たことのない光景にびっくりしました。
ほう。
その日はイベントでいろんなアイドルが出てるんですが、うん、意外に思ってたよりも歌もダンスも良かった。ファンのパワーがすごかった。それから旦那様がおすすめのアイドルマルコム・マスク・マクラーレンや、
ほうほうほう、
デビル・アンセム・パティ・ロケの定期を見に行ったりしてるうちに、夫婦してアイドルにハマってしまいました。チェキとか握手の時にちょっとお話できるんですけど、うん、本当にみんな若いのにしっかりしててすごい可愛いですよ。あ、もうハマっちゃってますね。はい。私は今はメイソンブックガール、空飛ぶ魚が好きです。アイドルというよりアーティストみたいな世界観があって引きつけられてます。解散しないでほしいということで。
あ、ここね、解散はしないでほしいね、う
ん、ねえ、うん、でもなんか、あの、最近、そのアイドル、まあ、あの、うん、女の子のアイドルは、うん、いわゆるね、男性ファンだけが見られ、うん、あの、楽しむ世界っていうのがあったけど、うん、最近カップルでハマったり、ご夫婦でハマったりっていう方もね、うん、
いらっしゃるのね。
ね。
うん。で、そうなると、うん、休日とか一緒に出かける機会も増えるし、うんうん、例えばほら、なんて言えばいいの、車の中でね、出かける時の BGM とか、うん、夜に一緒に DVD 見たりとかっていうので、やっぱ共通でね、うん、楽しむもの、しかも現在進行形で、そのコンテンツが進んでいってるものだと、
うんうん、
次に何が起こるかみたいな、なんかね、ワクワクを一緒に共有できるっていうの、うん、いいと思うのよ。これ洋楽ロックあるあるなんですけれども、うんうん、洋楽ロックの、まあ、ある程度の年代のファンの人って、うん、もう自分の大好きなアーティストが、うん、ね、あちらの世界に旅立たれてる、ね、下手したらバンド全、うん、メンバー全員旅立たれてる方とかがいて、うん、まあ、それでもね、楽しむのは楽しめるんですけれども、うん、その新曲が出たり、新しいアルバムが出たり、うん、次のね、コンサートツアーでどんなことをしてくれるんだろうっていう、うん、なんていうの、この先の楽しみっていうのはないのね、うん、もう振り返る楽しみしかないから、うんうん、そうね、こういうふうに現在進行形でバリバリ活動してるね、アイドルさんとかアーティストさんにハマれるのってすごい幸せなことだと思う、ね、
本当に次の予定があるって本当幸せよ、
ね、
本当に本当にな、
もうね、私ね、うん、本当大好きなアーティストがね、うん、10年に1回アルバム出すか出さないかみたいなアーティストだったり、ええ、あとね、いろいろな意味で、うん、絶対日本にコンサートに来てくれないアーティストだったりするから
もう難しいな、
もうね、本当辛いの ね、
うん、
振り返るしかできないのね、
ええ、うん、もう私がすごい好きなバンドとかとりあえずこの先も長生きしてくれればいいっていう、
そうそう、
まずはそこです
ね、本当メンバー全員長生きでっていうのを、ね、
長生きしてください、
なんなら初詣の時にちょっと思ったりするもん ね
本当に、ね、今年もよろしくお願いします、ね、元気でみんな活動できますようにって言いますもん、
ね、ご長寿記念しちゃうよね、まずね、
本当それですもんね、
なので、ね、なんか若くてね、可愛い女の子たちが弾けてるステージ見て元気もらえるって、ね、
いいこと
だと思いますよ、うんうんうん、ね、まあ、それもね、しかもご夫婦で楽しめるっていうのは、ね、う
ん、これいいな、
いいと思います、うん、
羨ましいぞ、
はい、はい、で、続きましてはですね、こちらラジオネームヘンゼルのかまどさんです、ありがとうございます、男ですがお菓子作りにハマってます、
ええ
やない、
お、
彼女が仕事で忙しくて、かっこ僕も忙しいけど夜遅く家に帰ってきたら、うん、いつもコンビニで買ったポテチとかチョコとかつまんでビールを飲んでるという話を聞いたので、うん、レシピを見ながらプリンを作ってあげたら大好評、
優しいな、おい、
優しいね、
優しいな、おい、
せめて手作りお菓子であれば体にいいのかなと思って、それからホットケーキ、ゼリー、簡単なものをいろいろ作るようになりました、
うん、
今ではホールケーキも焼けるようになりました、
マジですか、
おいす、毎日じゃないけど休日はお互いの家で過ごすときに彼女がご飯、僕がデザート作ってますということで、
なんだよ
君、
うらます
うちに養子に来ないかね、
養子、
養子、まあ、結婚してくれとは言わないから養子に来てほしいね、
なんかうちの親戚になんねえかな、
ねえ、本当本当、本当に正月だけでいいから、ね、
うん、その時なんかちょっとお菓子持ってきてくれよ、
ね、詳しいよ、詳しい
デイジー、
ね、本当に、ああでもいいね、
うん、いいな、
ね、
でもそれが彼女さんのさ体のことを思ってさ、プリンってもう最高じゃない、
ねえ、そのね、なんかコンビニで買ったねお菓子ばっかり食べていると体に良くないよねって心配してくれるその優しさよね、うん、優しさ
クッキングパパか、
ね、クッキングも本当ね、
家族
を気遣うクッキングパパスタンスだよね、
本当だよ、
いい旦那さんになるよヘンゼルのかまどさん、ね、
本当
羨ましいわ、
いいな、もう、
いやでもなんかね、うん、そうやって彼女がね喜んでくれる顔を見るともうね、うん、それだけで
ね
お菓子頑張って作った甲斐があるなとかっていうね、
素晴らしいよ、
うん、いいな、うん、
いいな、おい、
ね、うん、まずは LINE から交換しようぜということで
まずはそこから、
そこから、はい、続きましては花々さんです、ありがとうございます、
ありがとう
ございます、今年厄年のせいかそうか、まもなく終わるんだね、じゃあきっとね、占いとか縁起がいいとこに行くとか神社巡りとかしたので、うん、結果一人旅にはまりました、
あ、なるほど、
あ、まあそうだよね、一人で ね、うん、一人で動くのは気が楽ですね、うん、ずっと人に合わせて行動していたので身軽なのがとても良かったです、うんうん、結果なんとなく運も良かったような気がします、うん、うん、来年も一人で旅しようと思います、目標は海外ですということは、
おお、うん、なるほどね、
いいね、あ、そうか、まあ厄年なのでね、うん、占いとか縁起がいいとか、うん、まあ今パワースポ巡りとかもあるけど、うん、ね、なんかこうね、いろんな神社行ったりお寺さん行ったりとかっていうので、ね、
御朱印
そうそうそう、御朱印ですか？御朱印帳を持ってね、うんうん、御朱印をね、あの、うん、いろんなところに集めに行ったりされる方もいるけれども、
ね、女性旅がしやすくなりましたよね、そういったところでは、
ね、そうね、まあ、あとはあれよね、うん、国内だとさ、まあ、女性の一人旅が、うん、命にあんまし関わらないで済むっていうね、まあ、治安の良さがあるんでしょうけれども、
う
ん、
まあ、基本安全というかね、
基本安全っていうね、よっぽどね、危ないところとかにね、行ったりとかね、うんうん、その行動をね、そうそうそうそう、ちゃんと気をつけてれば、ね、まあ普通にしてれば、ね、よっぽどのことがない限り危ない目に遭わないっていう意味では。ああ、でもね、いいよね、こういうふうにね、一人旅とか。私ね、一人旅っていうか、初海外の時が一人だったのね。
あ、初海外一人？
うん、いや、っていうか、ほら、妹が住んでた時に、タイに行った時に、タイに行くのに、結局一人で行くことになったから、タイの国際空港が広すぎて、うん、自分の手荷物がどこでぐるんぐるん回ってるのかを見失うっていうか分かんなくて、地平線の向こうまでが全部その手荷物がぐるんぐるん回ってるエリアだわけだ。
うわー、すげえな。はあ、でっかい。20
個以上あるのよ、だから、ぐるんぐるんが。
うわ、探せねえ。
ね、
う
ん、でも自分の、そのなんだっけ、国内線だと、ANA だったら ANA の何便とかっていうのが書いてあるけど、うん、国際になると、うん、ANA とかの社名じゃなくなる時があるのね。
じゃあ何で、う
ん、だからなんだっけ、名前が、うん、そのいろんな世界中のエアラインで若干被ったりすると、うん、違うやつに変わるのよ。
はあ、
それで分かんなくなって。
うわ、これ困る。
で、私なんか、うん、それ空港職員じゃなくて、普通にガードマンの人に、うん、なんか、I want to find my baggage みたいな感じでから、なんかこう切符見せてから。
これわかんねえんだけど、ね、この荷物どこやねんみたいな。ね、
言う、これがぐるんぐるんしてるのどこかわかるみたいな雰囲気でさ、ね、うん、もうなんて言えばいいの、言葉の圧だけで伝えるみたいなやり方で。ね、
もう日本語でも通じる
みたいな、ね。そうそうそうそうね。前のバケッジがロストよみたいな感じで、ね、言ったらね、うん、優しく案内してくれたんだけどね。
ココナッツのみたいな。
そうそうそうそう。なんかあの時に、うん、結局空港に出迎えに妹が来てくれるって話なんだけど、うん、すごい巨大空港だっけ、24時間稼働してる巨大国際空港で、
すげえな、そう、
出迎えの人とのところがね、うん、なんて言えばいいの、あのね、宝塚の花道みたいになってるの、
う
ん、だからセンターを、うん、そのなんていうの、到着口から出てくる人がこう出るでしょ、うんうん、その両サイドに出迎えの人のあれがね、何百メートルも続くの。
わー、すげー。
通路が。
すげー。で、ちゃんとゾーニング
。そう、で、ゾーニングされてるのね、うん、ちゃんとそこが。で、出迎えの人が入れるエリアと、この、出る人が出るエリアで、で、ずーっとこうやってカートを押して出ていくと、その、声をかけられて、で、うん、あ、こっちだ、こっちだ、みたいな感じになるんだけれども、うん、うちの妹が、だいぶ向こうにいたみたいで、私ね、何百メートルかカート一人押してて、あれ、もしかしたら妹迎えに来てなかった私、今夜どこに泊まるのみたいな。
不安に駆られた。
もうしかも今、現地時間で夜中の1時半よねみたいな。
これはまたデンジャラスな。
ねえ、めっちゃドッキンドッキンしながら行ったよ。
で、まあでも、一人旅ってちょっと怖いな、海外は。
海外はさすがにね、まあね、そういう形で出迎えに来てくれるとかだったらまだしもね。ね、
なんかちょっと一回ツアーとかで一回やってみたらどうですかね。そうそうそう。一回ツアーとかで慣れてみてからね。
でもまあね、まあ、現地の安全度とかっていうのをね、うん、ちゃんと調べた上で一人旅行くといいかと思います、うん、私がたまたまつい最近知り合った人が、うん、割と中南米の滞在が長かったんですけれども、うん、ナチュラルに、うん、なんて言えばいいのかな、いわゆるポリスメン的な人に賄賂を請求されたりとかで、ね、うん、いろいろね、恐ろしい体験をね、
デンジャラス、うん、デンジャラス、う
ん、でもまあ中南米では当たり前だよね、うん、みたいな感じだから、あ、マジで、あ、マジで
そんなレベルで、
むしろなんか賄賂を要求されない方が新鮮みたいな感じで言ってたから、
なんと、まあ、
あ、そういうことあるんだみたいな、うん、まあね、極めつけは iPhone 取られたって言ってたから、
うん、oh, no. Oh, no.
マジか君みたいな、
本当気をつけようなん
かな、ね、ということで、まあ、海外の方だったらね、ちょっと気をつけて
ちょっとね、いろいろ調べてから行きましょう、
ね、行っていただければと思います、はい、こちら最後のご投稿です。すすきのさんです、ありがとうございま す。ポケモン GO です。
お、
今年ずっとやってます。正直やり始めた頃より熱は冷めてますが、うん、新しいポケモンの配信があるとやはりテンションが上がります、うんうん、レイドバトルが僕が住んでる地域だとあまり集客できていないので難しいので、うん、都市部に仕事で行った時に空き時間で参加してなんとかポケモンゲットしてます。
ほうほう、
来年はどんな展開になるか楽しみです。ポケトも欲しいです、ということで、太郎ちゃんポケゴーやってるじゃん。
一応やってますけどもね、うん、私レイドバトルとかがちょっと難しくてやってないんですけども、
うんうん、なんかでも、うん、 も最近あれでしょ、あのちょっとアップデートで
ちょっとね、
システム変わった的な話、ない
つでも冒険モードっていうのができまして、
ほほ、
でこれがあのいわゆるあのポケモン GO だとあの起動してから、いわゆる卵ってあるじゃないですか、
うんうん、
卵を返すために歩いた距離で返すんですけども、
結構長い距離歩く
の
ね、
まあ、そうなんですよ、2キロ5キロ10キロだったんですけどね、うんうん、でそれをポケモン起動してからの距離だったんですけど、うんうん、それがポケモンとあの iPhone のね設定のに入ってるやつと、うん、あのつなげるとですね、いつでも冒険モードということで、
あのもうヘルスケアとかの、そうそうそうそう、あれ機能 で、 あの歩く距離がね、
そうです、歩く距離でそれつなげたらですね、それが計算されるから、もうねあのアプリ起動しただけでその日歩いた分のものが全て加算されて、
カウントされるんだ、もう、うわ楽になったね、
卵がバンバン帰る、
バンバカバンバカ、
すごい帰ってる、大変ですよ、10キロってものすごい、もう本当1ヶ月ぐらいかかったのに、
あそのね前のバージョンだとね、
もう今いやもう1日2日でガンガン帰りますから、
そうなんだ、じゃあその卵が帰る難易度はぐっと下がったってこと
だよね、ぐっと下がったんだけども、うん、ただ私個人のものに関してはちょっと10キロから出てくるレアポケモンがちょっと減った気がする、
あレアポケモンの出現度が
なんかちょっと下がった感じ
かな、あれっていう感じで、難易度下がってレア度は上がったみたいな感じ、
なんかもしかしたらみたいな感じでね、ちょっと分かんないですけど、
まあ、でも
な
んかでもまあ太郎ちゃん個人の感覚だとちょっとそういう感じなのかなっていうのがある
んだよね、
うん、
だから一応まああの歩きのお供にはすごくいい感じですよ、レイドバトルもやってみたんだけど難しいんだよな、
なんかねレイドバトルあの、ね、あのここだとほらスタジオがさ国際通りとかに近かったりして、はいはいはい、割とレイドバトルが ね、
うん、ね あ, のあるんですよ、
ね、いろんな、ね、ところで、ね皆さんやってらっしゃったりとか、あとなんだっけ、その沖縄でしか、あの、まあ、沖縄とか、ね、限られたエリアだけでしか出ないポケモンをゲットするためだけに沖縄にいらっしゃる方とかもね、
そうなのよ、ね、
結構ねいらっしゃる、なんだサニーゴだったっ
け、サニーゴです、
サニーゴね、
はい、かわいいやつね、
そうそうそう、そう
なんですよ、たまに出てきますよねこのあたりでも
ねだからね、だからそういう意味では沖縄でポケゴーやってる人ってちょっとだけ、ね有利だったりするんで、なかなかね、で、うん、あとなんだっけ、ね、局所的にここにね、全部あのそのレードバトルのあれが集中してるとかっていうのがね、割とポイントポイントでね、がっつりあるので、
そうなんですよ、これがね、
ねだからなんかこうま、あの起動したらレードバトルやってる箇所が自分がいるマップに全く一箇所も出てこないっていうね、エリアにお住まいの方とかに比べたらね。ね
まだもう全然こちらのあたりはまだやりやすい方かもしれないです、
やりやすい方かもしれないです、ね、ちなみにですね、はい、次回のアンケートテーマなんですけれども、はい、次回2019年の1月、
わあ1月だよ、
一発目のオンエア、はい、まあねお正月恒例ということで毎度おなじみのアンケートテーマです、
はい、
今年の俺の抱負、
お
今年の俺の抱負です、こちらの方、はい、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
チキシドドン、
こないだナンパされちゃって、
小ネタ超特急、ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急 FM の葉よりお届けしております、はい、ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです、はい、ということで、はい、で、まあ、今回ですね、オンエアの時に、まあ、今年を総括しようぜということで、はい、アンケートテーマもあなたが放ったもの2018ですけれども、うん、まあ、様々なところでですね、今年の総括的なネタが出てきてますので、ご紹介いこうかなということで、そうですね、
はい、
はい。はい。まず最初はですね、こちら、辞書の三省堂さん。
お
三省堂さんの、辞書を編む人が選ぶ今年の新語。
ほう。
うん。2018年度版が出ましたので、ご紹介しましょう。
はい。
対象は、映えるです。
映える?
あの、インスタ映えの、
映えるね。絵が入るの、映えるね。
映えるね。で、第2位が、もやる。
おー。
3位が、わかりみ。4位が、尊い。尊い、これ、あの、腐女子の人たちとかね、乙女ゲームとかね、
尊いって。
乙女物が好きな人はね、尊いがわかると思います。うんうん、5位が、VTuber。
ああ、これね。
で、6位が、肉肉しい。
おお
ミートね。ミートの方の肉肉しいね。うん、うんうん。7位がマイクロプラスチック。
話題になってますね、うん、で8位が寄せる。
寄せる、
寄せるはね、うん、あの物を寄せるんじゃなくて、うん、あのキャラに寄せてるよねとかっていう意味の寄せね、なんていうのかな、そっちの方に、うん、なんていうのかな、うん、
ちょっとこっち側にキャラをね、個性を寄せる、
ね、寄せるとかっていう、そういうあれでございます。で9位はスーパー台風。
あ、
これほらなんだっけ、今年の一文字みたいなのが今日発表になったけど、うん、はい、それが災害の際だったのね、災い、ね、今年ね、もう本当に春からこっち、うん、毎月毎月大規模災害あったじゃない、水害があったり、台風があったり、地震があったりとかっていうのがね、だったので、やっぱりね、災害ネタが、で災害ネタも次もなんですよ、はい、第10位はブラックアウト。
はあ、
これ、
は
あ、あの、
は
あ、北海道で大規模停電、はあ、北海道全域が大規模停電した時の方のブラックアウトね。ブラックアウトってね、はあ、いろんな言葉の意味があるのよ。いろんな業界の意味だったり、うん、あと映画のタイトル、小説のタイトルだったりとかね、いろんなあの業界用語のブラックアウトっていうのもあるんだけれども、うん、この10位のブラックアウトは大規模停電の方のブラックアウトということで、は
あ、なるほどね、うん、なるほどね。
でもこれ見て思ったんだけどさ、うん、まあ、映える、もやる、わかりみ、尊い、肉肉しいとかっていうので、うん、まあ、ランキングのほとんどが、その何て言えばいいの、ネット、特にツイッターで定着した言葉っていうか、一般用語化した言葉が多いなっていうので、
うんうん、そうですね、よく見かける単語ですよ、うん、本当に
ね、なんか、こうツイッターとかインターネットとか のこの普及で、あのね、各、まあ、いろんな国の言葉がそうなんだけれども、うん、どんどんね、新語っていうか進化が進んだ、加速度的に進化してるっていうのはね、言語学者の人が言ってるんですけれども、うん、特にね、日本語って、そのツイッターって文字制限があるじゃない、
うん、
文字制限の中で、一番情報量が多く盛り込める言語の中、うん、言語の種類の中に日本語が入ってるんだって。
うん、なるほど、なるほど。
同じ意味を伝えようとして、英語だったらもう完全に文字数オーバーとかだったりするんだけれども、うんうん、特にその、なんて言えばいいの、ツイッターとかで、その限られた文字数の中にどれだけの情報量を入れられるかっていうところで、うん、日本語ね、もう本当に日進月歩の進化が凄まじいらしくって、
やっぱ、なるほどね、
うん、その、なんだっけ、分かりみとか、うん、尊いとかっていうのも、うんうん、ちゃんと説明しようとしたら、うん、ちょっとかなりの文字数になることを、うんうんうん、これに集約できるっていうところでね。
ね、これ表現よね、本当に。うん、すっごいな、日本語って。
ねえ、うん。もう本当にびっくりでございます。う
ん、これだけで一応通ずるもんね、一応会話として。
そう。ね、まあ私もね、意外にね、うん、尊みがあるとかね、言いがちなんで、そこについてはですね、もうかなり納得ですね。ね、
なるほどね、うん。もう辞書に載るんですよ。
う
ん、
まあまあね、こういうのをね、ちゃんと毎年ね、三省堂さんが発表してるのでね、うん、やっぱりね、うんうん、時代をすごい反映するなとは思いました。ね、
すごいわ。
はい。で、もう一つですね、こちらもまあ今年を振り返るというか、はいはい、ハマりすぎて人生の、満足度を低下させてしまったものランキング。
あら。
まあね、あら、人生においてマイナスになっちゃったっていうもの、
あら、
ハマっちゃってっていうの
が、なんだろうな、これ。
一応これですね、調査したのが、プレジデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険が、人生の満足度に関する調査2018というものを発表しました。
うん、
その中で、今年ハマりすぎて人生にマイナスだったものっていうのの項目があったんですね。これの結果が面白いんですよ。
なんでしょう。
まず3位が SNS。う
ん、SNS。
はい。で、2位がネットサーフィン。
ほう。
で、1位がゲーム。
で
もこれってさ、楽しんでる層が熱いものばっかりじゃん。
そうよ。
ね。
うん。
で、私個人としては、人生を豊かにしてくれたもののランキングともほぼ一緒なのね。
うん、ね、
ゲーム、ネット、SNS。うん。なので、まあ、これ、だからぶっちゃけ、
うん、
これがマイナスだっていうふうに回答した人は、うん、結局それとの距離の取り方なんだろうね、うん、
そうね、ね、
向き合い方というか、
うん、
まあ、1日は誰にとっても24時間しかないけど、うんうん、ここに投入してる時間とか、あと人それぞれにもよりますけれども、まあ、課金しちゃったりね、ゲームだったりだとするとね、ハマった対象が簡単に自分のプライオリティの一番先頭に来ちゃう人ってやっぱりいるじゃない、
うん、
もう下手したら仕事よりもこれみたいな感じで、うん、なんて言えばいいの、オンラインゲームのために仕事辞めたりとか、
うん、
オンラインゲームのために家族との関係が破綻したりとかっていう方もね、うん、まあ見受けられはするじゃない、うん、世の中には、
うんうん、
ね、一般的ではないにせよ、うんうん、なので、うん、やっぱり本当にそれで人生が充実する人とやっぱりねそのハマってマイナスだったっていう人のね、うん、両極が
この差 ね、
うんねうん、生み出されやすいんでしょうね。でもね私実はねあ、まあ、さっき の、 あの今年ハマったものにもちょっと被るんだけれども、うん、私ねちょっとした断捨離、
うん、
あの大規模じゃなくて少しずつの断捨離をあの割とやってて、
ほうほうほうほう、
でその中で一番あの自分の中で断捨離成功したなって思ったのがブックマーク、スマホのブックマーク、
はー、あのね、なるほど、
ネットサーフィンであの自分で巡回用の、うん、あのお気に入りのフォルダ作ってたのね、
うんうんうんう
ん、なんだけれども、うん、結構これのねフォルダの中がすごい数になってたの、
はー、なるほどなるほどね、
で巡回だけで2時間とかかかってたので、うんうん、巡回用のブックマークをね断捨離したのね。
ほー、
で本当に最低限の、うん、あの情報チェックのサイトだけ残して、うん、あとは消して、うん、でまあ、あの消してもさ必要かなって思ったらブックマークし直せばいいだけじゃん、
うんうんうん、
だけどねびっくりしたことに、うん、ブックマーし直したサイトがねほとんどなんかなんかね飛んでるんですけれど
ね、 何かね、
うん、蝶々が蝶々か
蝶々か蝶々かな
行くんだ、さあさあ広い世界に向かって旅立つんだ、
ね、
そうでブックマークし直したサイトがほとんどなかったのね。
はあ、なるほど。
だからね、うん、もう惰性で巡回してたのよ。うん、
はあ、なるほど、なるほど。
うん、眠いのそれも我慢して。だからね、あの、あ、自分、ブクマ本当に惰性で、うん、あの、ネットサーフィンしてたんだっていうのが、うん、気づけたのが、良、うん、かったかな。うんうん、
ああ、なるほどね、うんうん。
なんで、ネットサーフィンで人生の時間をね、うん、ちょっとね、あの、マイナスにさせてる人は、うん、あの、一回ね、ブクマ見直した方がいい。
ああ、そうかもしれない。
意外に、うん、意外に減らせる。
意外にここだけだよね、見てるのっていうの
はあるもんね。そうそうそうそう。なんとなくね、気休めで見てるんだけれども、うん、見なくちゃいけないっていう義務感になってくると、うん、結構やばいことになるので、そこね、ということで。
なるほどね。なるほど、なるほど。
でですね、続きましてのネタいきたいと思います。ゲームのね、あの、歴史が、あの、長い方、まあ、あとはね、コアなゲームファンの方には、デス様という名前で知られております。
はい。
伝説のクソゲー、デスクリムゾン。もうクソゲーって言っちゃったよ。
わ
なんとこのデスクリムゾン、うん、発売から22年の時を経まして、
はい、
なんと今年サウンドトラックが発売になりました。
20年以上経ってからかい。
しかもですよ、うん、全曲新録音です。
うわ、すげえすげえ
、ゲーマーにこよなく愛され、別名デス様と呼ばれてるデスクリムゾン、うん、あなたご存知でしょうか。まあ、22年前に発売ということで、まあね、俺が生まれた時にデスクリムゾンもう終わってたっていう、ね、人も多いと思うんですけれども、これ96年にセガサターンで発売されたゲーム。
ああ、
も
う大変だこれ。
しかも、元週。
うーわー。
セガサターンが発売した最初のサードパーティー制作のゲームです。
うん、はあ、なるほどね。
で、サターンはさ、うん、本当に伝説の素晴らしい名作がいっぱいあるじゃん。
うん、
なんだけれども、うん、本当に人間の、あの、歴史に残るクソゲーまで、幅広いゲームを出してます。うん、だが、うん、その中でもですね、このデスクリムゾンは未だに話題になるね、伝説の超絶クソゲーでございます。
うわー、これどん
な発売された時に、うん、ゲーム雑誌って新作レビューとかするじゃん、
うん、
その中でですね問題点以外見当たらないっていうふうに書かれたねすごいよ、本当にこれ出るんですかっていうふうにも書かれたですね、
すげーな、
ゲームなんですけれども、
はあはあは
あ、なんとですねセガサターン本体の発売終了まで、
うん、
ハード別ランキングの読者評価、の、ランキングなんですけれども、うん、これでですねなんと最下位をキープし続けました。
うわー、すげー、
ハードが終わるまでよ。
すごいな。
再開中の再開。
上がることなく。
そう。一回も上がることなく再開をキープし続けたのね。う
ん、すげえな。
そもそも制作本数がそんなになかったっていうのと、うん、まあね、あの、店頭に出回らなかったっていうことと、うん、このね、珠玉のクソゲーレジェンドの影響で、一部の中古ショップでは、現在でも発売時と同じ価格。
へえ。
がついてる。またはたまにね、プレミア価格がついてるところもあるそうです。
すごいなぁ。
まあネットでですね、デスクリムゾンを検索していただくと、うん、デスクリムゾンがどれだけ他の追随を許さないクソゲーなのかがわかるかと思います。
わぁ、気になる。
ちょっと一部ご紹介します。
これ気になる。
発売元がですよ、もともとあの建築のね、CAD の制作会社なのに、
うん、
CAD の制作会社なのに、うん、建物が歪んでるというか、画面の線路が歪んでるんですね。
ダメじゃん、
う
ん。
あとね、英語のスペルがことごとく間違ってる。
うん、おい。
スタッフっていう字が、うん、STUFF になって
る。スタッフになって
る。スタッフになってるとかしてね。本当にいろいろ間違えてるな。
すげえな。
あ
とね、傭兵が、まあ出てくるんですけれども、うん、傭兵のコードネームが、うん、ファーストネームおよびファミリーネームで、本名っていうね、コードネーム、コードネームじゃなくて、リアルネームっていう。
署名じゃんっていうね。
署名じゃんっていうね、うん、それをそのままね、無線とかで言っちゃうんだよね。
すげえな、これ。
やべえな。で、
すげえな。
取説に載ってるストーリー概要が、日本語なのに誰も理解できない。うん
すげえな。
しかも本編でストーリーの説明や補足どころか、うん、ストーリー進行が一切ない。ただただ打ってくだけみたいな、でね、私が一番ねすごいなって思うのはオプション画面があるのね、うん、オプション画面で設定できるのが、うん、サウンドのモノラルかステレオっていうこの一項目しかない。眼臭の
もうちょっとあるだろう、なんかいろいろ。
眼臭のオプション画面でステレオかモノラルかしか選べないって、
そこだけかよ。
画期的じゃない？
すごいよね。もうちょっとあるだろう、なんか直すとこか照準とかさ。
むしろオプション画面いるのかって話だよ ね。
それだったらいらねえわなっていう。
ね、でね、バーチャガン使うのね。まあ、コントローラーでもできるんだけど、うん、バーチャガンの照準設定の画面で、うん、本当に照準が合ってるのかが確認できない。
なんだと
あとね、ガンの残数を増やしても、うん、ステージが進むとバグでリセットされる。だから増やす意味がないっていう。
困る。うん。それはすごいな。
で、さっきも話したんだけどね、あの、コードネームが、コンバット越前。うん、まあ、主人公がね。まあ、なんだけど、本名も越前なんですよ。越前康介のストーリーとしては、あの、すごく大事なはずで、うん、なおかつ有名すぎるセリフがあるのね。うん、それがね、まあ、物語の序盤で出てくるセリフなんだけど、うん、せっかくだから、俺はこの赤の扉を選ぶぜ。っていうセリフがあるの。
へえ。
せっかくだから俺はこの赤の扉を選ぶぜなんだけど、うん、何がせっかくなんだか意味もわからない、
う
ん、
せっかくっていう。
で、選ぶも何も扉が一個しかない。しかもその扉が赤くないっていう。
どうすればいいんだろうか。
何のためのせっかくだから俺はこの赤の扉を選ぶぜなのかがね、
すごいな、
理解できないという。そんなですね、素晴らしき人類遺産、デジタルレガシーのデスクリムゾン、熱狂的な、熱狂的な愛好家もいてですね、うん、実写パートがあるんですけれども、うん、これのね、ロケ地、聖地巡礼、うん、またですね、発売、制作元のエコールソフトの社長、うん、と、あとですね、越前だけではなく、すべての登場人物の声を一人で当てた、タレントの聖二郎さん、はあ。この2名と行くですね、うん、デスクリムゾンクルージングが行われたり。
生きて
愛されっぷりが未だに健在なんですけれども、
愛されてるね、
このね、デスクリムゾンのサントラをすべて一人で手掛けたのが、うん、作曲者の渡辺邦孝さんなんですね。
ほうほうほう。
で、この方は映画とかテレビの音楽でもう幅広いジャンルでご活躍なんですけれども、はい、バグで突然音楽が鳴らなかったりするデスクリムゾンなので、心穏やかにデス様の音楽を聴きたい方は、このサントラ買うしかないです。
なるほど。
で、YouTube にですね、渡辺さんご本人のレコーディングの様子がアップされてるんですけれども、うん、なぜかね、渡辺さんが満面の笑みで演奏されてるんですね。もうめっちゃいい笑顔でね、デスクリムゾンの音楽をね、演奏されてるので、
う
ん。でね、Amazon で買えるんですけれども、うん、昨日チェックの段階で CD 残数一桁です。
やばい。
なので買いたい人は今すぐ、Amazon で検索するのだということで、
これはすごいぞ。
早くも、これた超特急、終わりの時間を迎えようとしておりますけれども、ねえ、今日本来だったらご紹介するだった月曜日の友達はですね、年またぐで、これ2018年から19年にまたいでのご紹介となりますので、うん、皆様、まあ、来年年明け一発目のオンエアをお楽しみなさっててください、はい、ということで小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございますけれども、ね、
もう本当に
次回のオンエアがさ、はい、1月9日、
はい、
夜9時でございます。
お
年明けという、あ、夜9時じゃねえや、夜7時だよ、私ナチュラルに今時間間違えない。夜7時やで、ね、ということで、
そうだね、
はい、ということでツイキャスっていうか、あ、まあ、あの YouTube ライブの方にコメントいただいて
るそうで、はい、初見です。千葉の誠です。よろしくお願いいたしました。コメントいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
千葉県の誠さんなんですね。
千葉県の誠さん、ね。ありがとうございます。
ということでね、はい、那覇からひっそりお届けする小ネタちょっと、ね、ご覧いただきましてありがとうございました。次回は1月9日でございます。夜7時からでございます。ね、小ネタ超特急、ブログにご紹介した、内容、そして YouTube なども掲載しております。アンケート募集もブログでやっておりますので、ぜひぜひチェックしてください。また、小ネタ超特急、Twitter
ターやっておりますので、うん、ぜひ検索してフォローの方もお願いいたします、はい、アンケートご投稿いただきました皆様本当にありがとうございます。ツイキャスでコメントいただきました、千葉の誠さんもありがとうございま す, いますストロベリーナプキンさようならセレナーデを聞きながらのお別れです。それでは次回は年明け1月9日夜7時にお会いしましょう。小、はい、ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さんさようなら。また来年。
また来年。聞いたら耳から。